皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて、発信しようという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、やっぱり北東アジアの、はい、まあこれまあ、最近この動向、はいはい、国際情勢の変化を含めて、はい、いろいろ先生から話をお伺いしたいんですけれども、
はいはい、やっぱり北東アジアの一番その中心的な問題はね、アメリカと中国の関係がどうなるか、はい、この関係移管によっては北東アジアの全体の構図が変わるんだけれど、うん、まあ、その辺についてももちろんその僕も自分なりの考えを持ってるんだけど、今ずっと私がやっぱり注目しているのはその上位概念が北東アジアの中の中国とアメリカの関係だったら、その下のね関係というのは中層的なので、その下の概念まあ関係として、日本とその韓国と北朝鮮とか、まあそういうことですね。それで今その日本との関係で言えば、韓国のね総選挙の、
いつあるんですか総選挙は。
4月15日です。
あ、4月15日、はい、なんかアメリカの選挙のことばっかりね、はい、11月のことばっかり今考えてて、はい、韓国、
ですからそれが結果的に日本との関係にも大きく影響すると思うんですね。
大きく影響しますね。
今回の総選挙は、
総選挙が
大統領選挙じゃなくて、
ごめんなさい、はい、間違った、総選挙、
総選挙というのは日本と少し違うのはですね、日本は内閣制なので、いつでも解散できるので、韓国とちょっと違うんですね。韓国はもう1回当選されたら4年何が
で参議院みたいなもんですね、
はい、4年間300人を、全員その入れ替える選挙なんですね。で今回の選挙が大事なのは、野党が勝てばね、文在寅を弾劾するというふうに言ってるんですよ、もうすでに院内代表と国会、院内代表というと日本の国会対策委員長のような、ごめんなさい、
はいはい、
人なんだけれども、文在寅弾劾を進めると。ですからそうなると逆にこの反対側の文在寅からするとこれは
絶対
負けられないですね。ですから今激しい、
負けたらパックネさんみたいな運命になるということですね。
パックネさんもまあかなり今その悲惨なそのまあ結果を結果になりましたけれども、まあこれが終わりではないんですね、パックネさんも。ただこの左派政権が今度選挙で負けてね、左派政権に対するさまざまな調査が始まったりとかすると、これはもっと悲惨な何か結果を招くかもしれません、
ね。文在寅さんは相当ね、いろんなことやりましたから、反対に自分が負ければ同じことをリベンジで言うか。
そうです、
ね、
そうです。それで、韓国のその、知人とか、その政界とか国会議員も知ってる人がいるんだけれども、いや韓国は前大統領も弾劾したし、今度の大統領も弾劾 してしまえばね、韓国という国の
ルサンチマンですね、
国のそのイメージがね、とても悪いと。
だから、いや、まあだけど韓国はそういう国ですからね、こう見てみればね
そう思うでしょ。
そうね、
だからそれを避けるためにもですね、報復の連鎖というか、それは今回断ち切るべきじゃないかと僕言ったら、いや今回までは絶対やるんだと、今回までは絶対報復するんだと。
今回のね、やっぱり世界的そのコロナのウイルスの影響というのはすごく大きくて、この総選挙とこのコロナウイルスの関連性というのはやっぱありますか。
あります。韓国はですね、その文大統領自身はね、韓国のコロナウイルス対策が世界的な模範事例になるとかいうふうにおっしゃってるんだけれども、実は韓国今世界で中国の次に一番ひどいんですよね。
それは検査がすごく韓国の場合は進んでるというのもありますけどね。
だからそこがおかしいんですね。検査が、日本は検査をしないから少ないというんだけれども、 ただね、その日本の場合死者が何人出たかっていう、
まあそうですね、
それとその感染者のそのグラフというのは比例するんですよ、うんうんうん、で日本であのいくら何かあの隠すといっても日本はコロナウイルスで、亡くなった人の数を日本はごまかせないでしょ
う、うんうん
そうですね、絶対それできないですね、うん、しないし、うん、だからそれを見るとね日本のその今対策というか日本の感染者の数字にはそんなに嘘がないんですよ、うんうん、で韓国は変な論理を作ってね、
はい、
いっぱい検査するからいっぱい出てるんだとか、うんうん、それはね、うんどう思います？ちょっとね、僕は理解不可能
です、まあまあ、そうですけど、うん、僕ね、検査したところで、うん、その治療薬がないというところでね、はい、あのもしあの、僕はいつもエボラ出血です、はい、僕はそのリベリアにそんなことあるんで、はい、もうああいう病気ですぐ出ますからね、うん、本当に。で、その今回のコロナの場合は、その見てわからないとか、症状軽い人がいるとか、はい、だから検査して、自分が陽性って分かっても、そのキュアするって治す治療のあれがないですからね、はい、薬が。
それとね今回ちょっとその、うん、ムン大統領のその対応で一番問題になっているのは、うん、あのお医者さんとか医者会とか、うん、その専門家はみんな早く水際作戦でね、うん、中国からのその特には武漢から の、はい、あのお客さんをちょっと止めるべきだと言っても、うん、それやらなかった。でなぜやらなかったと思います？韓国は
なぜやらなかった、
うん、
やっぱりその選挙のこととか
総選挙のこと、そうです、選挙のね、選挙前に本当は習近平主席を韓国に寄ってイベントをやって、うん、それでまあ選挙を、まあ勝ちたいというふうなことがあったというふうに韓国では見てるんですよね、うん、ですからその政治的なその判断が先行してしまったっていうことがあるのとね、うん、今回ね韓国がそのいろいろ騒いでるのは、うん、ある宗教団体新天地という、うんまああのはい、カルト集団と見なされている団体なんだけれども、うんうん、そこで爆発的に感染者が出たんですよ。そうするとね、文政権ではあたかもこのコロナは韓国のコロナはこの新天地宗教団体の問題かのようにすり替えようとしたんですよ。それであのその宗教団体の教祖というかそのまあ向こうでは総長というんだけど、その人を殺人罪に何かあの告発するとか、ソウル市の市長ね、あの人は民主党ですけれども、これは本当におかしいでしょう。そういう人を殺人罪で起訴できるなら、あのソウル市今爆発的に感染者が増えてるから、うん、じゃあ自分はどうなんだと、あの それ、うん、それあの、うん、あの阻止できなかった、じゃあムン・ジェインはどうなる、ムン・ジェインも殺人罪で問われるんじゃないかっていうふうになりますよね。
まあ、政策で、うんまあ、あの本来阻止できる可能性だったらしなかったということでね、はい、それでこの総選挙かなり、ね、影響を受けたら、はいはい、だから今あの例えばトランプ大統領もそうだと思うんですけど、予測しなかったブラックスワンみたいなことがあって、うんうんはい、まあ多分再選されるだと思ってたのに、はい、株価暴落で誰もこんなこと分からなかったですからね。
昨日ね、すごいですね、
すごいですね今、はいうん、そうだからオリンピックもそうですけれども、はい、本当にこう今戦争とか、
はい、
ね、誰も例えば高校野球がね、はいはい、なくなるとか、誰もオリンピックって思わなかったことがこう起こる、
はい、起こってますよね。
ねえ、
だから、まあ、あの日本はちょっとテレビとかこの街を歩いてみるとね、うん、どちらかというとのんきなんですけどね、まあそうですね、うん、まあ、あの中国からの、 あの知人からね、大学の先生から中国人が書いた論文を送ってもらって、うん、ちょっと読んでたらね、うん、日本の対応があのいいと、うん、つまり何か今韓国とか中国では、まあ、騒いでますけれども、うん、日本はその熱がこのくらい高い場合に検査するとかあるでしょ、うんまあそうですね、しかも死者が少ないでしょ、
うん
まあ、そういうことで落ち着いた対策ね、あんまりこう、うん、騒いでこう恐怖を助長することも良くないですね。もちろんその今のようにこう対策を取って自粛して、うん、それでお互い気をつける必要は、まあうん、必要ですよね、うん、だから やっぱり今回はその人類にさまざまな教訓を残すと思います。
そうですね、人類の歴、まあ、地球の歴史さ、ね、ウイルスの歴史でもあると言われてて、人類とのこう戦いで、人類は負けたようだけど、一応今存在しているのは、勝ってきたということで、そうすると、一番大事なのは、国に頼ることも大事だけど、自分のその予防は自分で守るという、それも睡眠とったり、マスクもそうですけども、食事もできるだけその抵抗力、役立つような食事、あるとすると、自分に合った食事をやっぱり責任取るとか、やっぱりそういう
そう
リ
です
スク
ね。
マネジメントが大事だと思うんですけ
それもそうです。権力者はね、
どね。
今回こういう自然災害ともちょっと違うけれども、コロナウイルスでね、実力が試されてるんで
試
す
され
よ。
てま す
試
ね。
され
試
て、
されてますね。
習近平政権もそうですし、文在寅政権もそうで
その
す
点、
し、
北朝鮮どうなんですか？ほとんど。
北朝鮮ね、今その感染者ゼロというんだけれども、脱北者団体とか、ボイス・オブ・アメリカ、それから、自由アジア・ラジオとい
ラジオ
う、
ね、はい。
そこは北朝鮮そのニュースがね、結構あるんだけれども、そういうのを総合してみると間違いなくいるんですよね。それで、中には死者300人、平壌だけで死者300人出たという情報もありますし、北朝鮮のメディア、新聞だけ私読んで、確認した数字だけで7000人ぐらい感染者はいるんですよ。それで、
金正恩さんがどっか非難されてるのないんですか？
実はね、金正恩の労働新聞に載ってる写真を私、その逐一チェックしてるんだけれども、彼は間違いなく、その2月下旬からね、ずっとウォンサンに逃げてるんですよ。で、ウォンサンにはですね、東海岸に、確か金一族の別荘が17か所ぐらいあるんですよ。一番いいところでも海水しかないところですから、空気もいいし、もうそこにいるから、最近、その高射砲発射実験とか、全部その周辺でしょう、ウォンサン
な
と。
んでこの時期に、こんな時期に発射したんですか？
花火の代わりにやってるんじゃない
花火
か
の代わり
と思
です
って。
か？アメリカの独立記念日の時に北朝鮮のミサイルとか、
軍事目的がもちろんあるんですよ、性能をどんどんどんどん高めると。それで、もう一つは、今、北朝鮮に非常にコロナウイルスだけじゃなくて、経済的にすごい大
そ
変
れ
な状
経
況
済
なんで
的
す。
な経済制裁どころか世界の経済こうなることによって北朝鮮の経済もそういう
そう
影響
なん
を受
です。
けるん
北朝
で、
鮮は今、中国との国境を封鎖してますから、中国から物が入らないので、それも大変
今世界
なん
的
です
によ
ね。
経済制裁が起こってるようなもんですね。
そうなんで
国庫
す。
がない
自
っていう。
分で、今まで中国が助けたから経済制裁が効かなかったんだけれども、コロナウイルスで
のおか
ね、
げで、おかげっていうか。
それで完全な経済制裁ができたんですよ。で、このコロナウイルスでどれだけ耐えられるかを見ると、その金正恩率いる北朝鮮の実力が分
分
か
か
る。
るということですね。ということで、あっという間に時間が来たんですけども、本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。